聖書を読み出します。聖書は旧約聖書の999ページ箴言の第7章の1節から4節までをお読み出します。旧約聖書の999ページ箴言の第7章の1節から4節です。お読み出します。箴言第7章の1節以下。我が子よ、私の言うことを守り、戒めを心に納めよ。戒めを守って命を得よ。私の教えを瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、心の中の板に書き記せ。知恵にあなたは私の姉妹と言い、分別に私の友と呼びかけよ。以上です。熊本には大江教会という教会は2つあります。一つはルーテルの大江教会、もう一つはカトリックの大江教会で、どちらが有名かというと断然カトリックの大江教会の方が有名です。それなぜかというと天草にありまして、で白いですね、すごいで、北原白秋とかですね、そういう五足のわらじの人たちがですね行ってですね、随筆と書いてある、まあ、キリシタンのですね教会なので、大江教会の方が断然ですね有名です。で間違ってですね、よくルーテルの方にですね電話をかけて来られる観光客の方がおられまして、市内から行くと何時間ぐらいですかってですね、市内から大江ルーテル教会に来るとですね、もう1分もかからないってですね、初めは答えてましたけどですね、もう大体分かりますので、あその大江教会は違う大江教会でっていうですね、でも、そう言いながらですね、ふつふつとですね、いつかはカトリックの大江教会よりもルーテルの大江教会を目立たせてやろうなんてですね、そんな浅はかなことを考えておりました。でもとってもいい教会なんです。佐吉教会と大江教会と、本当に山の中の、でまた漁村のですね、古い信仰がですね根付いている教会です。でその大江教会をもう神父さんがおられないんですけども、その教会に登っていく教会の玄関の横に、まあ、その信者の方々のお墓がありますですね。で、すごいすごい立派なお墓なんですけど、そこに聖句が書いてありまして、そこに何て書いてあったかっていうとですね、この箴言の言葉がですね実は刻まれてまして、それは何かっていうと、母の教えをおろそかにするなって、母の教えをおろそかにするなって書いてあるので、ああ父はいいのかなとかですね、母なのかなと思って聞いと、箴言は違うんですね。我が子を父の諭しに聞き従え、母の教えに、おろそかにするなという、まあ、この父と母というのが出てきてです、ね、いま す, です、ね。まあ、このです、ね、母の教えをおろそかにするなというです、ね、まあ、父の諭しをです、ね、きちっとです、ね、守りなさいという、で今日のです、ね、ところはです、ね、この父のです、ね、諭しというところであります。まあ、7章にはです、ね、父の諭しの中にですね、若者がですね女性に誘惑される場面っていうのがなぜか書いてあるんですね。で聖書はもっと読み進めていくとですね、窓からですね眺めていると浅はかなものが見えて、中に石の弱そうな若者がいるのに気がついた、石の弱そうな若者がいるのに気がついたということが書いてあります。面白い表現だなというのを思います。誘惑を受ける若者っていうのは浅はかなものだけではなくして石の弱いですね、石の弱いものなのだというです、ね、まあ、注意をです、ね、しているのかなというふうに思います。まあ、そう思うとです、ね、浅はかなものだけではなくして石の弱さっていうのがです、ね、実は戒めをです、ね、守れないという、まあ、そういうことへとつながっていくのかなというふうに思います。まあ、石の弱いものであることをです、ね、忠告しているということでもあります。まあ、しかしそれはですね、一体何だろうなと思いながらですね、今日は読み進めています。で箴言の中にですね、素敵な言葉がですね今日はあります。私の教えを瞳のように守れですね。面白いな、この瞳のように守れっていうのは何だろうなというですね。でもですね、これ子どものですね礼拝とか子どもの説教をですねしていると、その瞳っていうのは本当に純粋でですね、嘘をつけないんですね。まあ、嘘は、まあ、説教で嘘をつこうと思う気は全くありませんけども、間違ったことをですね伝えようとかですね、 まあ、それはいける、もう本当に子どもたちがその瞳をキラキラ輝かせながらですね、話を聞いてくれるんですね。で、質問もですね、キラキラ輝かせながら、その、ですね、瞳を輝かせながら聞いてくれる。それに対してですね、ごまかしちゃいけないということなのでしょう。僕たちはコロナにかからないかっていうような質問をですね、されたときにですね、うん、神様が守ってくれるからかからないよってはやっぱり言えないですね。やっぱりかかるかもしれんよですね、でも神様は守ってくださるからっていうですね、かかるかからないではなくしてですね、やっぱりそこで私たちがですね、信じていかなきゃいけないのは、神様はいつも共にいて守ってくださるという、まあ、それをですね、やっぱり正直に伝えるべきだろうなと思いながら、その瞳をですね、いつもですね、感じています。まあ、その瞳ですね、教えを瞳のように守れであるですね、人がですね、教えてくれたですね、それは父や母が教えてくれたことというですね、作文集があるんですね。まあ、それは大体書いている人たちがですね、80代ぐらいの人ですね、父や母から教えられたことというですね、そのテーマの本がありまして、それ一生懸命探すんですけど、今どこか行ってないんですね。で、それぞれの家庭の中でですね、あったお父さんお母さんのですね、教え、まあ、それを受けてですね、成長している。まあ、その家庭が大切にしている教えとは一体何だってですね。でも一番多かったのは何かっていうと、こういう言葉でした。とにかく真面目にコツコツとしていきなさいっていう、真面目にコツコツとっていうですね。で、人のすることは全て神様が見ておられる、だからごまかさずに真面目にコツコツと生きなさいっていうのがですね、多かったですね。そうだなってですね、神様はいつも見ておられるから、ごまかさずに真面目にコツコツと生き、誰も見ていないようでも神様は見ておられる、だから真面目にコツコツと生きていく、そんな大きなことをしようと思わずに真面目にコツコツと生きていくとですね、神様の恵みに従って人生を過ごせるという、まあ、その教えがですね、一番多かったのにですね、非常に驚きました。まあ、信玄はですね、私の教えを瞳のように守れと言います。瞳のようにとはですね、注意深くですね、見つめるっていうことを意味しているし、目をそらさないっていうことですし、中心を見抜くっていうことでもあるのでしょう。まあ、神様の教えをそのように守ることを教えている。御言葉から目をそらさずに、その教えをきちんと真面目にコツコツ守っていく。コツコツと生きていく。それがこのコロナ禍になっては一番大切なことかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちもどうかイエス様の御言葉に従って、その瞳のように輝かせながら、その御言葉を受け入れ、そして真面目にコツコツと一日一日を過ごしていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災、また新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちである方々、またコロナに感染して苦しんでおられる方々、それに治療のために従事する方々の上に、豊かな主の導きと癒しの御手が注がれますように。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。